場所と未来をつくる TCK ポッドキャスト。こんにちは、 TCK ホームインタビューの時間です。今日は二宮彩さんにおいでいただきました。改めましてこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそ。今日は今本当に世界中がね、大変な時期、コロナのウイルスの問題で、対面ではなくズームの音源でお送りしています。なので画面越しに今彩さんとお話ししているんですが、はい、彩さん、自己紹介からお願いします。
はい、改めて初めまして、二宮彩です。仕事では作業療法士をしています。
はい、作業療法士って簡単に言うと、名前は知ってても、あまり馴染みがない人たちが日本には多いんですけど。
そうですね。作業療法士で多分一番、わかりやすいのは、まあ、リハビリに近くて、うん、まあ、やりたいことしなきゃいけないことが何かの原因でできない。そこにたどり着くのはどうやっていくのかっていうのを考えついて、一緒にエクササイズとかやっていくのが作業療法士です。
なんか聞いてると謎解きみたいですね。
ああ、まあそんな感じです。はい。鍵を探すみたいな感じです。
一緒にね、探検をする、はい、旅に出るみたいな感じですが、うん、はい。もうそれは何年ぐらいやってらっしゃるんですか？
そうですね。今年で9年になります。
あ、そんな長いの？
はい、実は。
すごいお若いから、もうっていう感じなんですが、それはずっと日本でですか？
日本で、あれ9年じゃないでしたっけ？あれちょっと待って。12年から、あ、9年目？
うん、うんうん。
はい。ずっと日本で。でも、日本人オンリーではなく、いろいろな国の、家族とか子供たちを対象にしてきました。
なるほど。はい。じゃあですね、この TCK ポッドキャスト、特に、幼少期、学童期を海外で過ごした、方々にインタビューに答えていただいているんですが、まず海外移動、簡単でいいので変遷を教えていただけますか？
そうですね。日本生まれで3ヶ月の時に、ヨーロッパの方へ行って、で、ヨーロッパはベルギーとフランス行き来して、6歳の時に東京に戻ってきて、で、10歳の時にアメリカ。で、高校を卒業してきた後、東京に戻ってきています。
今ちょっとメモしてみたんですけど、4回って感じなんですよね。
そうですね。
1、2、3、4。まあ、もちろんこう、日本も一つの国ですから、日本も移動するとなると4回移動。はい、あれ、今までの中でトップかも。今のね、現状、特にこういう子が、今、小学生ぐらいの子が、こういう子たち多いと思うんですが、もうこの時代から、このように渡り歩いていて、自分のような感じの子って出会ってました？
そうですね。18歳の時に初めて、本当に帰国子女の子たちに会ったので、まあ、18歳の時までに私は何人かって聞いたら、多分、そのいた場所のローカルの人だと答えてたと思います。
本当に？そうやって、はい、聞かれたことありました？何人ですか？ Where come from は言われてもね。
まあ、まあでもニュージャージーにいる時は全然もうカミフラージュしてました。もう本当に同じように、みんなと同じようにスポーツやったりしてたので、その時はもう全然 Where do you come from とかは聞かれなかったんですけど、まあ一時帰国して日本に来てる時とかは、あれ？どこ育ちみたいなのは聞かれたりしてましたね。うん。
それは違和感はなかったですか？
ああ、ありました。あんまり日本に帰ってくるのは好きじゃなかった。その時は、まあでも、親戚に会うのは好きだったので、それはすごく嬉しかったんですけど、友達がいたわけではなかったので、日本に。なので、 なんかどうして夏休みに友達と遊ぶんじゃなくて日本に家族とかなんか旅行しなきゃいけないの？あ、旅行気分でした。なんか一時帰国っていうのは。
あ、いや、どうして日本に行かなきゃいけないのって親に聞いたことあるんですか？
実際聞いたかどうかはちょっとよく覚えてないんですけど、でもなんか親が日本人だから私たちは日本に帰るみたいな。
いやー、それ超聞きたいこと。それすごい興味があって、私はたかだか1回なので3年のアメリカ生活なので、そのずっとほとんど外にいた人が、あの、どういう感覚で本当に親に言わないで仕方なくついていったのか、本当は喜んでいってるのかっていうのはすごい興味深いところなんですよね。
私多分ちゃんと理解してなかったんだと思います、なんかその時は。まあ、もう本当に18歳の時まで、こういう生活をしている、なんかすごく引っ越しが多い生活をしている人に会ったことがあんまりなかったので、不思議な、なんかライフスタイルをしている家族だなとは、多分、なんかちょっと考えたことはあると思うんですけど、そうですね。でも、アーリーは逆になんかすごく日本に帰ってくるのが好きだったので、私たちのその違う、なんだろう、パースペクティブを考えると、小さい頃から、あ、いろんな人はいるんだなっていうのは認識してました。
ああ、お兄ちゃんと違うからですね。
はい。
そうですね。でも今お聞きしてると、そんなにこだわってなかったみたいですね。もうすごい嫌で心に秘めてた子もいるだろうし。
ああ、私はなんか、多分、どこにいても、友達を作っていけばいいんじゃないかなってずっと思ってたので、で、友達たくさんいたら楽しいな、みたいな、すごくシンプルな感じで行けたので、まあ割と楽しく私はいろいろなところに住ませてもらえてた感覚です。
素晴らしい。なんかすごく前向きなお父さんお母さん像も見えてくるんですけど、このじゃあ結構その場を受け入れる力の強い女の子なんですが、海外移動が自分の人生にもたらしたなって思える時期だったり、すごい大きなインパクトっていうのはどの時期、場所ありますか？まあ、
アメリカが一番長かったので、そのやっぱり10歳から18の時にアメリカにいたのはすごく大きいと思います。で、未だに、まあ、英語喋るとアメリカアクセントなので、そこはなくせません。消せません。その私の、中からは。でも、一番多分海外に行って大きいインパクトだったのは、多分自分で決めてオーストラリアに、大学院に通おうって決めた時ですかね。
アメリカアクセントがあって、アメリカに8年もいるのに、オーストラリアを決めた理由ってあるんですか？
そうですね。やっぱり、それまでは、まあ、それまでは、引っ越すのは父が決めてたことだと思ってて、それで、そこでなんか、それがまあ当たり前だったんですけど、大人っていうかまあ、いろいろと自分で決められる時期に入っていって、バイトしてお金稼いで旅行をできたり、そういうことをし始めてから、あ、ちょっと自分で決めてどこかに住んでみたいなっていうのがすごく大きくて、で、そういうふうに決めた結果のオーストラリアは、なんか説明しにくいんですけど、なんか、いろんな国で経験してきたことが自分のものになった気がして、なんか、親に決められたことではなくて、自分の持ち物にアップできたなって思えたのが、オーストラリアにいたとき。
すごい。それすごい聞きたい。それはオーストラリアという国だから自分の持ち物になったのか、それともその年代、その22かな？2、3歳だから、この時期だから、自分のフィット感、自分の経験が自分の肥やしになったっていう感覚なのか、 また違うのか、どう思いますか？
どうなんですかね。それ、両方かな。まあ、それも多分、まあ、皆さんほとんど同じだとは思うんですけど、なんか、高校行って卒業して、大学行って、就職するっていうのが当たり前の、なんて言うんだろう。
はい。
ステップだと思うんですけど、まあ、私も卒業、まあ、一緒に卒業した子たちとは違って、大学院に行きたいって思い始めたところから、ちょっとまたサイドトラックしたとは思うんですけど、それを自分で決められたのはすごく大きかったこと。うんうん、で、なんか言われてきたことをずっとやってきたつもりですけど、親に聞いたら多分違うっていうかもしれないんですけど、まあ、当たり前のような道は結構歩んできたつもりですけど、そこで初めて自分でこっち曲がってみたいと思ってできたこと、もちろん親のサポートもあってなんですけど、そこでできてサポートしてもらえて、あ、私自分一人の人間なんだって思えたのはすごく大きかったです。
一人の人間なんだですね。すごい。自分で決めてみたい。どこかに住んでみたい。そして自分が大きく曲がるっておっしゃったのが、すごくこう、ああ、わかるな、っていう感じが。いや、もちろんね、海外生活したことない人だって、すごい、こう、職業選びだったり、大学選びももちろんそうですけど、自分で決めなきゃいけない時期っていうのがあるじゃないですか。でも、もっとこう、なんか、もっと大きな一歩を踏みたいみたいなイメージが聞こえてきますが、それはすごい結果的に今どうですか？また日本に戻ってきてるんですが。
そうですね。まあ、それも私好きなクォートがあって、絶対なんか今から言うと間違えちゃうと思うんですけど、なんか、sometimes you lead a dance and sometimes you're led the dance. で、まあ、
日本語で、
なんだろう、自分で、
ダンスを
リードするときもあれば、リードされるときもある。っていう、なんかちょっと人生の考え方みたいなので、すごく好きなのがあるんですけど、
はい。
まあ、まさにそうだなと思って、やっぱオーストラリアに行ったときは、とても私はすごく自分でリード取って、よしってやって、行ってみて。でも日本に帰ってきたときはリードされて。っていう、そのプッシュプルが、なんか、上手にできる人間になりたいなと思って。それをまた、やっぱり波を乗るサーフィンに例える人もいれば、なんか、上手に生きていければなと、丁寧に生きていきたいなって私は思ってます。なので、コントロールできることは、頑張って、かっこよく、コントロールして、できないことはしょうがないけど、それに乗っていく、その波に乗っていく感じで、上手に、大切な人大切にして、行きたいなって思ってます。
なるほど。今、じゃあ、サーフィンの乗って、波に乗り中なんですが、まだまだ人生先長いから、この質問がね、適当じゃないかもしれないんですが、最後の質問です。あやさんに質問です。Where is your home?
Home is wherever I feel safe.
You feel safe. 安全が。
安全で落ち着くところだと思っています。で、それは、まあ、今はある実家とか、まあもちろんなんですけど、場所っていうよりは、私は友達といる特別な時とか、旅行をして出会って、ちょっといろいろな話をできて、なんか、会ったこともない人だけど、なんか、
はい。
感じが合うような人、
うん。
もう、そういう時も愛しよう。
ああ、確かに。
なので、まあ、場所っていうよりは、今は私はフィーリングです。
フィーリングね。じゃあ、はい、いつもフィーリングを磨いて、研ぎ澄ませないと、ね、政府がどこに広がってるかわかんないので、はい。ますます輝いていかれるんだと思います。はい、今日は、作業療法士の二宮彩さんにインタビューに答えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。